小人の靴屋さん、グリム兄弟、大久保優役。あるところに靴屋さんがおりました。自分が悪いことをしたわけでもないのに、とにかくお金がなくて、一足の靴を作るだけの革しかもう残っていません。ある夜、あくる朝に仕立てようと革を断ち切っておりました。心根の良い人でしたから、ひそやかにベッドで横になりながら、お祈りを唱えつつ眠りに落ちます。朝になってお祈りをした後で、さて、仕事に取り掛かろうとすると、気づけば一足の靴はとうに仕上がり、出来上がっていて、机にちょこんと立てられているのです。びっくりたまげたその人は、なんとも言えずに間近に見てみようと、靴を手に取りました。素晴らしい出来の靴で、縫い目も寸分間違いなく、まるで匠の手になるようなもの。まもなくお客さんがやってきましたが、もう大満足でしたので、余計にお金を払ってくれました。つまり今度は二足分の靴が作れるほどの革が買えたのです。そして夜になって、明くる朝、気持ちも新たに仕立てようと革を断ち切っておきました。ところがその手はかからずじまい。というのも、起きた時にはもう出来上がっていたからで、お客さんにとっても申し訳なし、お金がたんまり懐に入って、次には四足分の靴が作れるだけの革が贖えました。さらに明くる朝早くには仕上がった四足の靴。こんな調子がどんどん続いていきます。夜に断ち切っておけば、朝には勝手に出来上がっていて、たちまち暮らしも立つようになり、とうとうお金持ちになりました。クリスマスも近いある夜、革も立ち終わった靴屋さんは、ベッドに入る前に奥さんに言いました。今夜試しに寝ずの番をして、どなたが手助けしてくれているのか確かめてみるのはどうかね。奥さんもうなずいて、明かりもつけておくことにしました。部屋の隅に潜んで、自分たちの前には服をかけておいて、そこから覗き見するのです。すると夜が更けた頃、目に飛び込んできたのは、二人の小人さん。服は何も着ておらず、靴屋さんの仕事机の前に陣取ると、支度済みの仕事に取りかかり、まずは縫って、チクチクトントン、小さな指で巧みに素早く、靴屋さんも目を離せずに度肝を抜かれてしまいました。手を止めないまま、やがて出来上がると、机の上にちょこなんと立てて、ぴょんと飛び降りて走り去っていきます。あくる朝奥さんが靴屋さんに言うには、あの小人さんたちが私たちをお金持ちにしてくれたのですから、お礼をしなくちゃなりませんよ。走り回っているのに何も身につけるものがありませんから、寒そうでかないません。よろしいですか？小さな下着に上着に、それから直帰とズボンを縫いますよ。それに一足ずつ、靴下も縫いますから、あなたはそれぞれに靴を一足作ってあげなさいな。旦那さんもぜひにということで、その夜仕事をやり終えると、断ち切った革の代わりに心尽くしの贈り物を机に添えておいて、小人たちがどう振る舞いの中、見届けることにしました。夜も更けて飛び込んできた小人さんたちが、さあ仕事と思ったところ、見つかるのは革の切れではなく、ぴったり体に合った小綺麗なお召し物。小人もびっくり立ちすくみましたが、たちまち嬉しくなって試します。そわそわ、ドタバタ。素敵なお召し物を手に取って着込むと、歌を歌ってくれました。さあ、僕らもおしゃれさん。もう靴屋は似合わない。そして小人さんたちは足踏みしながら踊り回り、机に飛び跳ねてとうとう戸口から踊り出てしまいました。その時以来、小人さんたちを出てこなくなりましたが、生きている間、 靴屋さんは何でもうまくいきましたし、やることもみんな大成功でした。小人の靴屋さん、おしまい。